どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の礼拝に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先ほども少しお話しましたけれども、先週ですね、月曜日から月火水と、新学校が休みなこともあり、またいろんな学校や職場も休みのこともありましてですね、3日間の断食の時を持ちました。でもちろん3日全部した方もいれば、ジュースでした方もおり、または2日やった方もおり、いろいろ言ったんですけれども、それは一人一人のことなのでいいんですけれども、九州寺からですね、熊本からですね、熊本八代、荒尾、人吉、それから、長崎では諫早、大村、多良見、島原は前参加でしたけれども、来られましてですね、そして、一緒に断食をすることができました。みんなであれば怖くないってことじゃないですけれども、男性は5人、女性は7、8人いましたっけね、教会に泊まり込んで一緒に断食をしたんですね。他の方は日帰りで、ね、長崎の方はされましたけれども、したんですけれども、大体30名ぐらい集まってきて、全部やったのは20人ぐらいだったんですけれども、非常に祝福されたんですね。私も今まで何回も断食してますけども、こんなに断食が楽だったことはなかったですよね。本当に楽だったんで、私だけじゃなくて何人もの人がこんなに楽なことはなかったっていう証をされたんですね。教会にいた方はですね、これを言われたんですね。で、こう身体で共にやることの祝福っていうんでしょうかね、なんかそれをすごく深く感じました。で、本当に身体で共にいるってことは、これは恵みなんだなっていうことをですね、なんかこう非常に深く感じることができた時でした。で、祈りもですね、こう一緒に祈ると本当に祈りが湧いてくる。でもちろんその後一人になった時も個人の祈りがね、こう出てきたりするので、とても恵みを受ける時ができました。で、月曜日の朝の月曜礼拝を開会礼拝にして、月曜日2時間の祈りを3回、火曜日は2時間半の祈りを朝昼晩と、そして水曜日は昼と夜、朝と昼に3時間ずつやって、夜は閉会礼拝、祈祷会で証しの時を持ったんですけれども、そしていろんな牧師が来ておりましたので、各教会の牧師が短くですね、5分か10分ぐらいで各牧師たちにね、もう御言葉を取り付いていただいたんですが、その短いメッセージなんですけど、それが一回一回こうちょうどこう心に響いてくるっていうんでしょうかね、なんか本当に神様の手が置かれていたなということを思います。で、これは実は数年前ですね、確か殉教生涯の時だったと思いますけども、長崎に祈祷院ができるという予言がありまして、でそして確かに神様から来ていると思いましたので、今回その祈祷院の歩みへの信仰の歩みとして、断食聖会をねやったんですね。でこれから時々導かれる時にしようと思ってますけれども、本当に祈祷院になるんだなと思ったんですね。ってのは、以前韓国に来ました時ね、韓国では断食をするとすごくしやすいんです。行かれた方は分かると思いますけれども、で確かにこう祈りの霊とかそういうのが座れてるんですね。祈祷院が向こうありまして、でその時と同じように、もっとはっきり言えばその時にもっと楽にですね、私の場合はですよ、できたんですね。だから何か神様が本当に祈祷員としての歩みをこれからなされるんだな、いろんな問題を持っている人が、もう神様以外じゃ解決できないような問題を持っている人がやってきて、場合によったら泊まり込んで一緒に祈って、本当に神様からの答えと祝福と勝利をいただいて、そういう恵みが始まってくるんだろうなっていう、なんかこう期待感ですね、なんかこう全然気負わない期待感、あ、そういう風になるんだなっていう、そういう信仰がですね、非常にこう与えられてきまして、なんか嬉しく思いました。で、今回特にね、3つのことをすごく神様に導かれたんですね。1つは働き人が送られるように祈りなさいっていう祈りが祈らされまして、これからあそこはね、収穫の主、多くの実がつくと、だけど収穫の主に収穫のための働き人を送っていただきなさいと、これからたくさん多くの人が救われ死に導かれてくるので、そのための働き人を求めなさいというのが導かれました。ぜひ皆さんも共に乗ってください。これからたくさん実がつきますが、そのための働き人が必要だということをね、ですから働き人を送られるように乗っていただきたいと思いますし、何人かの方は死のために働き人としてですね、招かれていると思います。で、何も牧師や伝道師だけじゃなくてですね、主婦の働き人もいますし、大自然でバリバリやってる社会人の働き人もいますし、ね、弁護士の働き人もいれば、お医者さんの働き人もいるでしょうしですね、大学の先生の働き人もいらっしゃるでしょうし、いろんな働き人がいていいわけですね。だから本当に神様のために働く働き人をですね、祈ってほしいと思います。もう一つはですね、冬の白馬キャンプ、殉教生会があって、その後3月の頭に3、4、5にありますけれども、その冬の白馬キャンプに教会として本気になって応答しなさいと言われたんですね。で、今まで、去年私は前に言ってますけれども、1回目以外は言ってますけれども、教会としてですね、もっと教会で本気でもっとたくさんの方が白馬キャンプに、冬ですね、夏じゃなくて冬の白馬キャンプに行って、これは2つなんです。賜物のことをやるのと、賜物の訓練をするのと、スキーなんですね。 だから、スキーが好きな方はですね、ぜひ、長野まで遠いと思うかもしれませんけど、本当にいいですから、行ってほしいと思います。と同時に、たまもののキャンプなんですね。で、これをもっと本気になってたまものを用いて、そしてこの冬のアクアキャンプに、もっと教会として真剣に行けれるように祈りなさいっていう促しを受けてですね、かなり祈り込みました。で、この中でもですね、もう鼻からもう冬はそんな無理よとかですね、あるいは私は関係ないよって思ってる方がいらっしゃるかもしれませんけど、もしそう思ってる方がいらっしゃったら、ちょっとそれをここに置いてですね、冬の白馬キャンプっていうのはあるそうですけれども、私は関係ないと思いますけれども、どうでしょうかってちょっと祈ってみてくれませんかね。何かというと、賜物なのです。だから御霊の賜物ですから、癒しであったり奇跡であったり、それから予言であったり知識の言葉であったり、皆さんの愛する子供たちや友人が本当に死しあれている時に声をかけてあげたくても、かける言葉がないことがあります。その時にもし知恵の知識の言葉があったら、神様からの知恵と知識があれば、その一言でその人はそのどん底から這い上がったり、全く変わったりするってことが知識の言葉にはあるんですね。私は牧師をしてまして、何度も体験しました。こうね、来られますね、祈りにね。で、お願いしましょうがあったら、その連れてきた人がですね、問題あるから連れてきてるんですけど、やっぱりその人は、いや、いいです、別に、とか言ってね、何を祈りましょう、じゃあ、健康と家族の平和とか、大体そういうふうにですね、ね、そしたら、はい、とか言ってこう祈り出すと、知識の言葉が来るわけですね。勇気がいるわけです、やっぱり言うのにはね。でも確かに来てるから、もし間違っていたら、その連れてきた人がその教会の牧師に、ね、任せてと思って、勇気を持って言いますと、その知識の言葉を語った途端、その人の態度は変わるんです。大体ですね、特徴があって、主婦の方はね、座り直すんです。こうやってこうやってね、そしてそれから30分ぐらい話し始めるんですね、大体ね、パターンとしてね。ね、面白いですね。で、何かというと、知識の言葉が入ると本当に心を開くんですね。神様が自分のことを知ってるって、分かってくれてる、本当に自分のことを分かってくれる人がいるって分かった時に、人はそれだけで本当に楽になります。本当に自分のことを分かってくれてる人がいるって分かっただけで楽になります。で、知識の言葉ってのはね、本当に自分のことを分かってくれる人がいるんだってことに気づかせてくれるんですよね。これ一つですね。予言っていうのはね、道を示してくださったりね、こう道を矯正してくださったりしますけどね、それから将来のことを教えてくださったりしますけども、朝から癒しはね、本当に病気になった人にとって病気が治るってことが大きいのです。心の病気も体の病気も神様には通じ合わせるのですね。あなたの愛する人が病気の時、治ってほしいと思うでしょう。それが自然です。で、もし癒しの賜物があれば本当になるのです。で、奇跡っていうのはですね、癒しを超えるんです。例えば私たちはね、11月に匠君を天に返しましたけれども、本当に帰ってきてほしいと思いました。匠君はイエス様が大好きだったので、もうイエス様のもとから戻ってきませんでしたけれども、もしあれがイエス様を知らない人だったら、何が何でも帰ってきてもらわないと困ります。言ってること分かりますか？イエス様を知ってる人は間違いなく天国に行くんですね。そして間違いなくこの地上より幸せなんです。これはもう100%言い切れます。天国の方が幸せです。でもイエス様を知らなかったら、えらいことですよね。本当にえらいことですよね。その場合はですね、生き返ってこないから、これはね、奇跡の賜物です。ね、アフリカではいっぱい起こってるわけでしょ、今。タンザニアの国ではね、それが起こってるわけですよね。これ賜物なんですよ。で、これは人の努力じゃないんですよ。人の能力を超えるんですよ。私がカウンセリングを勉強して、随分知恵を勉強したら、知識の言葉を語れるかというと、聞き手にはなれるでしょう。その人をある程度理解できるでしょう。その人が自分で解決することを助けることはできるでしょう。私は必要だと思います、学びっていうのは。しかし、知識の言葉はそんなレベルではありません。癒しの賜物もそうです。私はお医者さんを尊敬しております。ね、牧師じゃなかったら、もし頭が良ければ医者になりたいなと思いましたよね。それで何かって言ったら、本当に人の体をケアするんですね。でも、現代の医学で、将来の医学でも超えれない世界って必ずあるんですね。でも、癒しの賜物もそれを超えていくわけですね。で、そういう賜物の働きが現にある。聖書には書いてあって、今それが起こっている国はたくさんある。で、日本でもそれが起ころうとしていて、私たちもそれに招かれている。それに本気で落としなさいっていう話を書いたんですね。 で、ちょっと私がね、弱かったかなと思ってね、自分自身はやるんですけども、教会の皆さんにそれを真剣に一緒に求めて用いることに対してね、もっと強く言うべきだったなと思ってですね、そのことをね、悔い改めたんですね。で、皆さんぜひ、冬の白馬キャンプに一緒に行ってですね、賜物の訓練を受けながら、本当に賜物は素晴らしいってことを、もっと深く知って、一緒にそういうのを用いていくことをですね、ぜひやってほしいと思うんですね。皆さん、宮崎の80代の方は、もう毎年言っております。救われてすぐから。救われてもうすぐからですよ。11月に救われて、その年の次の2月から、去年は、今年は3月です、去年2月でしたから、ね、今年ももう1個は決まっておられます。 ね、 夏の白馬キャンプ来ましたよね。あれですね、年齢は関係ないですね。で、体がきつい方はですね、飛行機って言ってもありますし、車って言ってもいろいろありますけれども、ね、ぜひ祈ってみてほしいと思いますし、一人でも多くの人が教会から行けるように、どうしても自分が行けないって方は、教会から一人でも多くの人が行けるように、その方のために祈ったり、サポートしてあげてほしいと思います。これは賜物って個人じゃないんです。私のものじゃない、教会のものだから、私に現れることは、教会に現れていく、ね、のどみちゃんに現れることは、のどみちゃんがってじゃなくて、教会が祝福されてくる。まあ、前にいたからですね。それね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。そしてもう一つはね、マーリンチームにもね、教会として落としない。マーリンチームってのは感謝なんですね、マーリンさんって。私、長崎教会は、礼拝っていうのはね、私、神様がある恵みを開いてくださっていると思うんですけど、礼拝する私たち一人一人が、本当に感謝を身につけていくと、深まるんですね。例えば私は、散々つぶやいてですよ。散々つぶやいてね、やりませんけど、やると良くないものが言われるからね。散々つぶやいてですね、神様褒めててましてやるとですね、だと、本当に感謝をしながら、神を礼拝するのとでは、全然変わってくるんです。私がってだけじゃなくて、その時の礼拝を通しての聖霊の流れが変わってくるんです。これから新しい方がたくさん来たり、いろんな痛みや問題や困難や悲しみの中に方が来た時に、本当に私たちが感謝をして、感謝を身につけて礼拝していると、その人はことは何も知らなくても、その人がそこに座るだけで、神様がそこに一緒に働き始めるんですよね。あなたが本当に感謝を知って、家で鼻歌でもいいから3秒歌ってたら、それだけで精霊がその家族の中にいる傷んでる人の心に触れ始めるんですよね。感謝を知ってると全く変わってくるんですね。で、その感謝を学ぶのが、マーリンチームなんです。だから、それに対して教会で落としなさいっていうことが言われたんですね。私、ここちょっと数年間行ってないので、今年は、どうしても行きたいなって個人的に思ってたんですけども、ちょっとそういう意識変わりました。私は今年は行きたいと思ってます。皆さん、祈って応援してください。これは私、個人的に自分が行きたいからじゃなくてね、長崎教会の牧師として、本当に牧師として感謝をもっと深く知るために行きたい。そして、それを身につけて、本当に一緒に礼拝するときに祝福が流れるようになりたいって、今回はその壇上ですごく思ったんです。そして、長崎教会の一人でも多くの方が来たので、今祈っていることは、私、しもべの、ね、礼拝賛美を導きますね。しもべの全員で行きたいと思っているのです。ですから、杉山教授にも、酒井牧師、酒井牧師って言ってしまいますけど、酒井国際にも行っていただきたいと、思ってるわけですね。トシヤ君にもですね、B にも行ってもらいたいと思ってるわけですね。ね、本当に思ったわけですね。ジョージさんにもですね、行ってもらいたいと思ったわけですね。本当にみんなで行って、そしてあるものを受けて帰ってきて、それを教会に流して、その祝福を受けたいなって、こうなんかすごく強く思ったんですね。それは私はしもべだからしもべのこと言いましたけども、それ以外にも賛美隊の方、感謝の戦士として出したいと思ってる方ですね、主に応答してね、個人というよりも長崎教会の一部として本当に共に行ってほしいんです。そしてそれをこの教会に持ち帰って、お互いにその祝福を流してあげたいんですね。それはね、自分に跳ね返ってきます。必ず自分が祝福されます。皆さん、右手が元気になれば体全体元気になるでしょう。分かりますよね。でも、つま先のほんの一部が痛かったら体全体が大変でしょ。こんなふうになるわけですよね。分かりますよね。身体が強まることは、私たち一人一人も祝福を受けられるということなんですね。それを今回の断食を通して、なんかその3つのことを特に迫られたんですけれども、すごく神様から迫られました。ぜひ皆さんですね、そのことを覚えて一緒に乗ってほしいと思います。働き人を送られてくるように、冬の白馬キャンプに一人でも多くの人が教会から行けるように、そして本当に賜物が現れてくるように、もっともっと用いて賜物を通しての技を見ることができるように、そして、マーリンチームに一人でも多くの方が行って、感謝がこの教会に溢れて、ますます礼拝を通しての神の横柄をされてくるように。 ですね。これは、ね、ぜひ、ね、覚えていただきたいというふうに思います。そのことが、ね、全体として祈り導かれました。その上で祈り会に来られた一人一人それぞれの教会がたくさんの神様の語りかけと祝福を受けておられまして、本当に良かったと思っています。明かしてもらってもいいんですけど、時間がありませんからできませんが、ぜひ聞いてみてください。なんかたくさんみんな証しを持っていらっしゃいますので、本当に感謝をしたいと思います。さて、その上で聖書の方に入っていきたいと思います。今日はマタイの20章のところ、東京安定教会の今日のディボーションの箇所だと思いますけれども、そこから見ていきたいと思います。これは聖書を知っている人では有名なお話ですけれども、朝早く雇い人が、雇われた人と9時と12時と3時と5時といて、で5時に雇われた人は1時間しか働いてなくて、5時の人は1時間しか働いてないのに、その人は朝早くから働いた人と同じ給料をもらったと、ね、それで朝早くから働いた人が文句を言うわけですよ ね。この1時間しかこうね、こいつは働いてないのに、まあね、私は朝早くから働いてきたのにね、なんで同じ1でないなんですかって、もっとくださいよってね、ボーナスつけてっていうことですね。そういうことだったんですね。普通に考えたらこの朝早くから来た人のことは理解できます。だって朝早くから一生懸命働いてですよ、5時頃ポッと最後に来て1時間しか働かなかった人がですね、自分と同じ給料もらってたらですね、皆さんよかったねって言える人そうくはないと思うんですね。まあそれが自分の子供だったりですね、子供でも場合によってはね、それは不当だって言うかもしれませんけどね、でもね、すごく傷んだ子供だったらよかったねってきっと言うと思います。さあ、ここに今日の説教のヒントがあるんです。実はですね、聖書から見ていきたいというふうに思いますけれども、一節からね、御言葉を見ながら学んでいきましょう。神様の価値観と世の中の価値観は違うんです。神様の見方と世の中の見方は違うんです。デスサムを信じた私たちが、もし今もなお世の価値観で生きていたら、天国には行けますけれども、この地上で神が与えようとしている祝福とか神のものは受けれなくなります。で、私たちが本当に神のものを受けて輝くときに、世の人たちはデスサムを信じていることはこんなに素晴らしいんだって気づくんですね。で、それを、ね、知ってほしいんですね。一節からいきますよ。天の御国ははっきり天国のことです。これは天国とはどういうところか。自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。この主人は当然神様のこと、天のお父様のことを意味しますね。まあ、エス様でもいいですけども、で彼は、ね、まあ、エス様にしましょう。エス様は労務者たちと、まあ、私たち一人一人ですと、一日してないような約束ができると彼らを葡萄園にやったと。朝早くから、ね、仕事をもらえて働きに行ったわけです。そしてその次に今度は9時頃にかけてみると、別の人たちが市場に立っており何もしないでいたと、まあ、仕事がないからブラブラしたんでしょう。そこで彼は、まあ、エス様はですね、その人たちに言ったと。あなた方もブドウ園に来なさい、相当のものをあげるからと。面白いのは今度は1年間で相当のものと言ったわけです ね。そしてこの9時からまたこの間仕事に行った。そして次、彼らは出て行ったと。でそれからまた12時頃と3時頃にかけて行って同じようにしたと。だから朝早く行って、知ってますかね、日雇いっていうのは昔あってですね、今でもあるのかな、トラックかなんかでバーッと行くわけですね。それで10人10人と言ってですねでバーッと集まってきてですね、で前から来て、ちょっとお前はダメだとか言ってこう寄り分けて、10人パッと選ばれてね、次こっち3人3人とか言ってね、5人5人とか言ってですね、これでバーッと寄り分けられる。で行ったらその人たちは行って仕事をしてお金をもらえるとなったんですね。でダメな人もいるわけですよね。映画とかで見たことありませんか。日本だけじゃなくて世界でも一緒です、ね、そして朝早く来て、次9時に来て、3時に来て、12時に来て、3時に来たわけですよね。ところが全然仕事がもらえなかった人がいたのが5時なんですね。で5時頃に来て、ね、いたら別の人たちが立っていたので彼には言ったと、ね、言ったわけです。なぜ1日中仕事もしないでこれのですかと、まあ、この言葉をどういうふうに言ったかっていうのはね、聖書研究会なら皆さん一人一人聞いてもいいんですけど、ね、聖書研究室は本当に面白いんですけど、これをどういうニュアンスで言ったかっていうので皆さんに聞くとね、言い方が全然変わるんですよね。それによってその人のね、見方が変わるんです、ね、こんなふうに言ったらどうですか。なんで一日中仕事もしないで、仕事もせんで、こんなところにずっとブラッと何もせん立ってたんだってこう言ったのか、どうして一日中仕事もしないでここにいたのっていうのが、一日中仕事がなかったのね、だからここにずっといたのとこう聞くのと全然違うでしょ。例えばうちの上4人は不登校になりましたね。回復しましたけども、ね、 その時にね、なんで学校行かないんだっていうのとですね、学校どうして行かないのっていうのとね、学校行けないんだねっていうのとね、全然違うんです。これはね、ごめんね、私はね、ここね、ずっと若い頃からね、なんかね、納得できたようで納得できなかったんです、ずっと実は。でもね、今すごくね、イエス様の愛を感じるんです。5時に来た人は1時間しか働かなかったんです。仕事はね。だから朝早くから来た人からしてみればね、あいた5時に来て、俺は朝早くから、もう全然時間差が違うっていうかもしれませんが、ちょっと待ってください。5時に来た人は5時まで雇ってもらえなかったんです。誰も彼を必要と言わなかったんです。誰も彼を働きに来いと言ってくれなかったんです。誰も彼を必要だと言ってくれなかったんです。私は35の国に行きました。そしていつも個人報告会で言うことがあります。世界中、まあ世界中は出ないね、35しか行ってないから。でも、まあ私が行った国の範囲の中で学んだことがある。男性が、働き盛りの男性が仕事がないってのは辛いんです。一緒なんですね。どこでもやることは仕事がないと。お酒を飲むか博打を打つんです。仕事がある豊かな国で仕事をしながらとんでもない奴らだなっていうのは簡単ですけど、もし私があの時あの国に生まれて、そしてあの状況の人にいたら、同じことをしなかったって保証はどこにもないんです。私は今子供たちを売ってしまったり、子供に暴力を振るってしまう親を見てですね、そういうね、良くないと思いますよ。絶対肯定しませんよ。しかし責めることは私にはできません。何ですか。仕事がないってのは辛いんですね。でこの5時までしか働かなかった人は、1時間しか働かなかったっていうと言い方をすると1時間しか働かなかった。でも彼は1時間しか働けなかった。朝早くから彼を選んでくれる人はいなかった。呼んでくれる人はいなかった。求めてくれる人はいなかったのですね。でやっと5時になって、この、まあ、雇い主はエス様のことですけど ね、ああいいからおいでおいでって、ああおいでおいでって言って仕事したしてください。嬉しかったでしょうね。たった1時間です。たった1時間だけど、この1時間彼は喜びながら仕事したと思いませんか。申し訳ないな、こんな私でも雇ってくれてってね、ああお前の人ずっと好かれてんだ、もういいやろってこう喜びながらやったと思いませんか。その彼にイエス様は1デナリ、朝から早くしてるのと同じだけのものを与えたんです。これどういうことがありますか。あなたもね、私の目には朝早くから来て一生懸命仕事したと同じような存在なんだよ。私はそれだけのものをあなたに報いましょうっていうのが主の見方なんです。これはもし皆さんが今ですね、自分が必要とされてないなと感じていたり、あるいはダメだなと思ったりするときには、素晴らしい福音で慰めて希望なんです。ところがですね、なるほどそうか分かったと、しかし自分はやっぱり朝9時から来て頑張ってるとそういう人は思うわけですよ。そりゃそうだけど、やっぱ5時に来て同じってのはないだろうと、ね、あ5時に来た人に1デナリあげるのはいい、それはいい、まあ、それは分かった、ね、あげてくれと。でも朝からやってる私にはボーナスが欲しいそうませんか、やっぱりいやいや、そうませんかね。いや、いやそんなことはない、もう本当によかったって言える人は成熟した人ですもう説教変わりましょうか、ね、やっぱりそう思うでしょ普通は。でもこうやって大事なことがあるんです。さて、ね、朝早くから葡萄園で仕事できた人のね、良かったことは何ですか。これ二つ目のポイントなんです。朝早くから葡萄園に来て仕事した人はね、葡萄園でイエス様と一緒に入れたのです。イエス様の仕事ができたのです。本当に主を愛していたら、これ雇い人だから文句が出たんです。もし皆さんがね、クリスチャンを、あるいはある方は奉仕者を雇い人のように思って奉仕をしたり、あるいはクリスチャンしてたら、クリスチャン様、今日は献金をこれだけしました、今週はだからこれぐらいの見返りをよろしくお願いします、先週はこれだけやったのに何ですかこれ、私は1時間になりました、今週はまとめて7時間です、ということはこれぐらいのことは神様してくださってもいいと思います、いや今週これだけをやりましただったらこれぐらいです、なんか世のやり方ですよね。そういうことになっていたら、これね、神様との愛の関係じゃないんです。神様を愛するから神様との愛の関係じゃないんですね。 クリスチャンも雇い人になっちゃうとね、天国には行きますけど、この地上はですね、つまらなくなるんです。この人はね、朝早くからイエス様とずっと一緒にいれたんです。イエス様のそばにいれたんです。イエス様の仕事ができたんです。こんなに素晴らしいことはないって私は思いますが、それがどうしたってもし思う人がいたら、そこが問題なんですよ。本当にイエス様に救われた時、本当に今回もし断食でね、結構何も言ったん、原点に帰れって言われたとか、始めないとかってよく何も言われたんですね。でクリスチャンはクリスチャン世界が進んでくると、本当にイエス様に救われた時、もうイエス様いれば全てよかった、もうなんか奉仕ができること自体が喜び、もうプロジェクターでもしますね、掃除だってします、椅子並び喜んでっていうのがですね、そのうち思うわけですね。なんで私ばっかりこんなことをして ね、あの人何もやってないじゃないかって、こうこうなってくるわけですね。これはないよ、ないかったら、主と共に主と何かをすることに対する喜びを失ってしまうわけですね。皆さん、朝早くから来た人は主と共におれたわけです。皆さん、愛する者と一緒にいることって喜びなんですよ。愛する者のために働けるってことは喜びなんですよ。子供たちがいね、うちいますけどね、うちの子供が今回進学したりしますね。で、例えばそのために負担がかかるわけですよね。でその負担は、基本的には私、まあ、私が神様に求めて神様が助けてくださるんですけれども、しかし私が負担するわけですね。私の特権なんです。これは私の特権なんです。この子たちのために私は働いて、彼らのために養うのは私の特権なわけですよ。これがね、なんで俺がこんな目にあって、こいつら養わなきゃいけないんだ、はぁ、あ、大変だ、全く思ってませんからね。そうなったらね、これは悲しいですね。そうですね、わかります。あのね、あいつのこの朝早くから来た人はイエス様とそばにいて、イエス様と共に過ごしたんですね。でこれが彼らにとって最も大きなことだったんですね。で5時から来た人はそれまでは主のところにおれなかったのです。ありますか。そのこと自体がこの、ね、これにとっては報いだったんですね。でもね、そうは思わなかったんですよ。結局一緒にいたことの喜びよりも、ね、もらうことのことに目がいってしまったんですね。それはこの失敗のせいで、その結果何かというと、一番最後の結論のところでね、こう書いてあるんですね。後のものが先になり、先のものが後になりますって書いてあるんですね。つまりイエス様を信じた時って、皆さんですね、本当にイエス様と一緒にいた時が幸せだし、大体イエス様を信じた時はね、多くの人はですよ、自分は5時頃に雇ってもらったもんだと思ってるんです。能力があっても、ね、どんなに仕事ができたとしても、別のことで家庭だったり経済だったり、いろんなことがあって、ああ自分は失敗したとか、助けが必要だと思う中で、もう自分はできないことを助けてもらったと思って、5時に来たようなものですよね。あ、本当に神様が帰りにくださったと思ってるんですね。ところがクリスチャン生活が進んでくると、朝早くから来た人に変わるわけですね。そしてですね、その神様との関係が愛じゃなくなるんですね。そうすると後からのものが先になる。そうからですね、で皆さん覚えてほしいんですね。そのこの5時から来た人は、ね、神様はその人もこの同じように愛して祝福してくださったんですね。でもし朝早くから来ているなら、それはとっても素晴らしい恵みです。人ともに一緒にいるから。でもうちょっと言えばですね、もう一歩突っ込みますとね、もし皆さんが、俺は朝早くからやってるって場合は、本当にそうかもしれませんが、神様のために本当に朝早くから主のために働いてるんでしょうかね。世のために一生懸命働いてる人はたくさんいらっしゃると思います。それも素晴らしいことです。でも本当に神様のために私たちが朝早くから来て働いてるかというと、残念ながらどうもなんかこう5時からのような気がしないで仕方がないんですよね。それでも神様は私たちを同じように見てくださるんですね。で今日ね、どういう例えをしようかなと思った時にですね、いくつか浮かんできたんですけど、さっき言いましたように、その個人に、ね、行った時ですね、まあ、いくつか話しますが、一つは個人に行った時ですね、ある方がこういうことを言ったことがあったんですね。昔ですよ、今じゃなくて昔ね、長崎教会にいた方が昔こういった個人の子供たちの話をいろいろしたよね。個人の子供たちの方が幸せよって、 私なんかそんな個人の子供たちみたいに酔ってもらってないし、個人の子供たちみたいにそんないろいろもらってないとか言うんですよね。えっとか思いましたけども、その人はその時ですね、本気で言ったわけですよね。びっくりしたんですよね。これまさにここのね、お姉さんみたいな、あの9時から来てるような人なんですね。でも個人の子供たちっていうのは本当に親がいなかったり名前がなかったりして、本当にきついところから来て、いわゆるここでは孤児なんですよ。誰にも相手にされなかった、誰も人とされなかった。それを神様が広げてくださった。でその時にはね、1時間しか働かなくても本当に良いものをあげたいんです。わかりますか。私は個人の子供たちにね、適当なものではなくて最高の教育を与えたいと思ってるんです。本当にできる子には、勉強好きな子には、で勉強じゃなくて運動ができる子には、あのスバーって言われた、猿って言われた子ね、本当は指導者がいたらね、抜群にすばしっこいそして運動能力がものすごく高い。あれ本気でサッカーをね、誰か上手い人が教えたらね、私ヨーロッパに行かしたいってこう親バカと思って聞いてください。本当に思ってたんですね。抜群にうまいですよね、サッカーが、ね、わかるでしょ。ダニエルっていう名前つけられましたけどね、スバーって名前がなかった、サルサルって言われた子ですね。もう路上生活で人のものを盗んだり取ったりして、落ちてるものを拾いながら人々に追いかけられながらこう生き切ってきた人子ですね。だからすごいですねすごいですよね。で個人に来て最初はもう出ていくとか言ってたん、もう出ていくとか言ってたん、自由じゃないから。でも出ていったらいつ何時かわからない、よく分かってた本人も、ね、最初のこと言ってましたけど、前話したでしょ、何回か前に前田さんが本当に彼の側に立って彼と向かい合って何度も話して、そしてある時先生と喧嘩した時に、まあ、彼にも問題あったけど先生にも問題があったので、ダニエルの方に立って彼子が先生と喧嘩をしたら、そこからからかったんです。夜にそっと一人でやってきて、今まで本当にすいませんでしたって、僕はもうこの個人にいるって決めたからって言って、でそれからもやっぱり怒るんですよ、喧嘩するんですよ。でも全く変わったって、私分かりました、今回言ってはっきり。その話を聞く前に、どうしてダニエルが変わったんだって、一番心配したの実は2月に行った時に、でも12月に行った時にこの子が一番変わってたの。彼女が言いましたよね、向かい合いましたからって、向かい合いましたからって言ったんですよ。忘れない言葉ですよ ね。で彼はね、サッカーがうまい、運動能力が抜群高い、親バカと思って聞いてください。本当にね、いい指導者がいたらサッカーをとことん教えてですね、ヨーロッパにね生かしたいとがっぽり稼いで個人に献金してもらいたいそういうことを考えるわけですね。でも勉強だけじゃないんです。とにかく会はもう物を壊して作るのが好き ね。でも作るよりも壊す方が好きなんですけども、車解体をしたいって。日本のなんかどっかがカンボジアにその車のあれが入ってて、そういうの勉強するとこあるから、そこになんとか入れられないかなとかね、こう思ってるわけですよ。なんとか良いものを与えたいと思うでしょう。神様はそういう方なんです。私たちが本当に他の人が必要としないとか見捨てられたり、あるいは弱さを覚えたり欠けがあるとか思って、やっぱりこの5時に来た人になった時には、神様はそれを覆ってくださる方なんですよね。でですね、もう一つはですね、皆さんの身近にいるトシア牧師、ね、ドキッとしたかもしれませんけど、ね、トシア牧師はですね、小学校の時に、小学校何年だったっけ、3年の時に洗礼を受けた、2月5日、ね、あれはもう随分昔になりましたって3年の時に洗礼を受けた、ね、そしてエス様を信じてですね、よかった、アトピー性皮膚炎が治ったんですね。何をしても治らなかったアトピー性皮膚炎が本当に治ったの。その洗礼を受けた2月5日に洗礼を受けた、その時から完全に痩せた、今に至るまで治ってます。その日までアトピー性皮膚炎はどんな薬を使ってもどんなお医者さんに行っても治らなかったのに、完全に痩せた。喜んでたん、最初喜んで今日来てたんですね。5時の人だったんです。でその人朝早くからになって世の中に埋没しまして、もうサッカーに明け暮れたん。で小学校の佐賀市代表にまでなりました、ね、過去の栄光です、ね、ところがですね、そしてそのまま教会に来なくなって中学に行ってですね、ね、友達もいっぱいできて、サッカーもバッカサッカー部にも入って勉強も結構できてやってたわけですよね。そしたら脱毛症になってきたわけでしょ。それまで仲のよかった友達がバカにしたりするわけでしょ。で彼は辛くなって学校に行けなくなって、そこから1年半ぐらいかな、1 1年数ヶ月ぐらいですね、1年半学校行けなくなったわけですよね。行けなくなったんです。あんだけ大好きでみんなと楽しんで友達もいっぱいいて勉強も結構できてやったけど行けなくなったんです。5時の人になったんです。行ってもバカにされちゃうから5時の人になったんです。朝早い時には神様を教会も忘れて5時の人になったんですね。そしてお母さんが1年間になりました。教会全く行こうとしませんでしたけども、1年経った時に教会行こうって言われたらふっと言った。いまだに説明がつかない、なんで行こうと思ったか、まあ、1年間取りなされた祈りの実ですね。取りなしてる人ね、時があるから慌てないで、問いが来たら突然変わりますから、ね、で彼は言ったわけですね。そこで神を入れられたわけでしょ。そして牧師さんに祈ってもらったら、なぜかわからないけど何も変わってないのに学校に行ってみようと思ったんでしょ。行っちゃったわけですよ、ね、そしてあの一番最初の人がですね、自転車の置くところでですね、そういう時久しぶりに学校の時のね、最初に会う友達の一言って大きいんですよね。一番最初がまっちゃん、まっちゃんだったよね。まっちゃん大人になったねだったっけ、まっちゃん明るくなったね、朝まっちゃん明るくなったねって言ってくれたんですよね、最初の子が。いいね、これは精霊ですよね。その一言で彼はふーっとクラスに入ってきたんですね。まっちゃん久しぶりって向かったかもしれないけど、まっちゃんおお、まっちゃん今日来たのなんて言われたらえらいことだったんですよね。そこから今日学校行くようになったわけですね。何を話してたらね、今日時間があまりですから、もう皆さんご一番最後の時に、私ラジオでこの証をね、昔インタビューでよくやってましたけど、ラジオにインタビュー出てもらった。で、トシヤ君って明るいから、ね、明るく話すけど、結構明るくね、ニコニコね。それで、ね、最後の話になったんですね。で、最後の時に卒業論文の時に、卒業文集を作ったと。その時に何でもランキングとなって3つ、ね、で私は3つトップになったと、ね、なんかいろいろそうですね、ランキングかっこいい人、ね、頭のいい人、運動神経の人、いろいろあるわけで、何でもランキングってみんなが勝手に投票して決めるんですよ、ね、本当にいいとかじゃなくて、ね、で彼はかっこいい人に入らなかったモテる人にも入らなかった。面白いね、将来社長になりそうな人の1番だった、ね、あと将来お金持ちになりそうな人1番だった。どうしてでしょうね。それでもう一つが、ここまで行ってね、彼はね、喋ろうとしてね、ボロボロ泣いたしてね、ラジオだからね、流れちゃ困るの。でも涙で喋れなくなっちゃったの、三つ目のこと言おうとしたときに。それが、一緒に来て一番楽しい人、一番になったんです。で彼にとってこれは奇跡だった。人からバカにされたり、ね、されて一年半学校に行けなくなった彼は、5時の人ですよ。ね、その�彼が、やっと1年半経って学校に戻って、そんな友達と長くいたわけじゃない、でもその彼が一緒にいて一番楽しい人ランキング1位に選ばれたってのは彼にとってはもう嬉しかったんでしょうね。もうそれを言おうとしたらボルボル泣き出してですね、ラジオだからねこっちも感動するんだけど泣いてもらっちゃ困るからなんとかこう喋らせなきゃいけないっていうね、今でも覚えてますよね。これは神様です。ただ学校に行けてよかったじゃない、みんなが一緒にいて一番楽しいと思えるぐらい彼に明るさを戻してくださった。そしてお母さんにもプレゼントを返してくださったんでね。お母さんは彼がいる間ですね、母親ってのはですね、まあ、きっと年明けにね、学校行きなさいとかね、いろいろ言ったと思います。責めたりなだめたりすかしたりいろいろやったでしょう、ね、でもね、そう言いながらね、母親は自分も責めるんです。私がああだからこうだからとかね、いろいろ思うんですよ。それが母親なんですよ。でもね、学校行った時にね、何を最後にかしたってね、としやくんがですね、中学の運動会でですね、アンカーになった。アンカーってわかりますか？リレーの最後。いや、知ってます？中3のリレーのアンカーって、今は知りませんけど、昔は中3のリレーってのは、体育祭の最後を語るんです。で、他の時にぼーっとしてる連中もそれだけはみんな見るんです。総立ちになって。そのアンカーですから、花ですよ、花。ね、この野郎って感じですけどもね、それで花になったんですね。もう当然帽子をかぶっていたわけですよね。そして帽子をかぶっていてたわけですけども、今でも覚えてますよね。お母さんがですね、私のところに来てですね、こう私にね、もう泣きながらんですよね。キャラ牧師、キャラ牧師、聞いてください、聞いてくださいってこうね、あら、はい聞きますってね、聞いてくださいってその後言わない、なかなか後言ってくれなきゃ困るとかね、聞いてくださいってもう 泣いて言えないんですよねって言ったんですよね。年やが、はい、年や分かりましたが、次をどうぞ、リレーでアンカーになったんですよ、ああ、よかったですねって、そんなでもアンカーでそこまで泣くかなと思ったら、年やが、アンカーで、全校生徒が見ている前で、 走る直前に帽子を取ってバトンをもらって全校生徒の前を一周帽子を脱いでゴールしたんです。ゴールした瞬間みんなが彼のところに来て抱き合ったんですって言ってボロボロボロボロって泣いてですね、もうお母さん喋れない、わしもそれを聞きながら一緒にボロボロボロボロって泣いてね、喋れない。これは神様です。返してくださるんですよね。わかります？この髪の毛が抜けてしまってね、必ず彼は言葉もらったからね、また元に戻りますけども、それが原因で学校に行けなくなったんで、それでお母さん苦しんだ。彼がアンカーになっただけでも嬉しかったけど、その帽子を脱いだってことはそのままの自分の姿で彼はみんなの前で目立つんですよ。全校最後のリーダーからアンカーだから、あの他の時はそうも言ってもその時だけはみんなわーってなってますから、そこで彼は走ったんです。お母さんは嬉しかったでしょうね。でおそらく本人は一番嬉しかったと思う。そしてゴールに駆け込んだ彼をクラスのみんながこれをうわーって抱き止めたわけですね。何だったか聞いておりませんもうお母さんにとって何かはもう関係なかったんでしょうね。そして一緒にいて楽しい人ランキング1位になったんですよ。5時の人になった時に祝福が返ってきたんですね。で皆さん、私たちはですね、5時の人になることってあるんです。いろんな場面で、ね、あることは朝早くからの人でしょう。同じ一人の中にも朝早くからの部分と5時の部分と両方あると思います。で世の中は5時の部分はダメなのです。神様の見方は全然違うんです。いいですか。でもし私たちが自分に対して人に対して1時間しか仕事してできないもう、ね、だからもうダメだなっていう言い方と見方しかできないのなら、神様は悲しまれます。 そういう教会は世の中と何ら変わらない寂しい教会になるでしょう。イエスが皆さん、自分に対しても他人に対しても、いやよかったねって、1時間働けたんだね、いやもう一緒に働いてよかったねって、本当にそうやって喜べる、そしてそれをこう感謝できる、そういう身体になってもらいたいなと思いますね。私も含めて。そしたらね、誰かがドアをパッと来た瞬間ですね、なんか喜びがブワーッと流れていくでしょうね。いや大真面目に、本当だって雰囲気ってあるでしょ。お医者さんでも学校でもね、あれでしょ、こう何も言わなくてもこう開けただけでなんかビリビリビリっとくるところと、なんか温かいところとホッとするところってあるじゃないですか。あるでしょ。これ本当にあるんですよ。これ見えない世界ってあるんですよ。これなんですね。私たちがイエス様の眼差しで自分を見てお互いを見始めたら、もっと私たちは自由になる。朝9時からできたところは喜びましょう。わあ、神様こんなに祝福してくださって、こんなにたくさん働けるんだ、こんなにたくさんやってるんだって、ボーナスもらえなかった文句言わないの、大丈夫、ちゃんと神様はあの後で用意してるからいいですか。でそれをね、どうぞあの覚えておいてほしいんです。今日はあの、ね、この5時の方にちょっとねポイントありましたけれども、ね、それをねどうぞ覚えてほしいというふうにあの思います。もう時間になってますので、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、私たちの人生にはうまくいくこともあればうまくいかないこともあります。自分の愛するものがすごくうまくいっているときもあれば全然うまくいかないときもあります。自分のことはもちろんですが、愛するものがうまくいかないとき心がキリキリ痛いますし、どうしたらいいんだろうって思います。でも神様、あなたは朝早くから雇われる人も、全然相手にされなくて5時になっても誰も雇ってくれなかった人も、あなたは武道園に送って同じ報いをくださいました。同じようにその人を価値高いものとしてくださいました。ありがとうございます。私たちが本当に神様、あなたの眼差しで自分を見、またお互いを見、イエス様、全く新しくなったものとして歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。そしてこの御霊の教会に神様の愛と恵みがあふれて、御霊による自由が教会の中に流れて、イエス様、いつも喜びにあふれた教会となっていけれるようにお互いを強めてくださいますようにお願いいたします。短くお祈りをしたいというふうにあの思います。罪があると祈りが手に届きませんので、聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、 今あなたの願いを主の前に素直に大胆に求めてください。自分のことでも家族友人のことでも健康のことでも経済のことでも人間関係のことでも神様はどんなことでも喜んで聞いてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出してこの願いと求めを聖霊様が答えてくださってそこに触れてくださいますようにいたします。天のお父様、お一人お一人にあなたはその願いに応えて体を健康にし心を健やかにし霊を解放し豊かに見て思って見ていてください。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって癒されよ。恐れ、不安、不安神経症、対人恐怖症、この恐れや不安、そこから来る躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、心の病、イエス・キリストの皆によって、聖霊と聖霊の愛によって、イエス様って命ずる、癒せよ。全く愛は恐れを締め出します。恐れをその人の力、恐れと恐れの霊をその人の力、行け。膝の痛み、関節の痛み、五十肩、六十肩、イエス様って命ずる、癒されよ。こう背中が時々痛む方、ぎっくり腰、あるいは腰が調子の良くない方、イエス様に目合って腰に触れてください。背中に触れてください。イエス様って目指る。癒せよ。どうです様、お仕事を祝福し、学業を祝福してください。また様、喉に触れ、耳に触れ、鼻に触れてくださり、この耳鼻咽喉に触れて完全に癒してください。蓄膿症を癒し、また耳や喉や鼻の痛みを完全に癒してください。奥歯が痛んでいる方に触れてください。奥歯を癒してもらって見せる。癒せよ。今まであんまり夢を見なかったのに最近夢を見る方がいますが、その夢にはメッセージがあります。恐れることはありません。その夢を通して語られていることに正しく吟味できるようにこの祈りなさい。また必要ならばこの牧者に相談をしなさい。私はその夢を通して語っていることがあります。それに対してちゃんと祈って対応することによって祝福に変わっていく、あるいは祝福を受けれます。ありがとうございます。境内を祝福してくださり、必要のすべてを満たしてください。また夫婦や親子やいろんな人間関係にあなたの手を置いて許しと和解を与えてください。癒しを与えてください。相手を責めてはいけません。相手は実は表面の態度とは全く違うことを心の中では思っています。本当はすごく後悔してたり傷んだりしています。でうまくそれを表現できません。あなたは責めたりとはいけません。イエス様の名によって許しと和解の力を解き放します。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをよろしくお願いします。